すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために。新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール。
何色にもなれるあなただけの音楽。片言ニューアルバムニュートラクト。
ロックラッシュレディオ、続いては、
ジョン・アルスの
スペースキャッツ
レディオ。リモートでのご出演です。ジョン・ RS さん、こんばんにゃ
ー。ああ、背中痛い。ああ、痛い痛い痛い。ああ、どうもどうも、ジョン・ RS 男です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ガスガスガスガスガス、はい。
力仕事でもしたんですか、背中痛い。
いや、なんか背中痛いんですよね。困っちゃったな。
背中痛いのって良くないですよ。
ね、ちょっとね、ちょっとまだ汗かいたかったんだけどね、
う
ん、
あ、そうですよ。どうですか、足。
足はまあね、前のあれは良くなったんですけどね。
よかった。
また違ったスタイルで痛くなりましたね。
ね、じゃあうまくこうね、付き合って、ね、CD を聴きながらご自愛ください。
はいはい。
ね、CD に囲まれながら今日もね、ジョンさんがお届けします。
はいよ、いよいよ、はい。
何、どういうこと、カメラマン。さあ、ジョンさん、今週はどのアーティスト紹介してくださいますか。
今週はジッタリンジンです。
あ、
ジョンさんからジッタリンジンってちょっと意外なんだけど。
え、そう、う
ん、
全然イメージだけど。
え、本当に、
うん、だってね、ロカビリーバンドだもんね、ジッタリンジン。
ロカビリーバンドってわけではないんですけど、
でもなんかそういうね、感じがある
もんね、うん、そういう要素もある。もちろんロカビリーの要素もあるし、ね、好きな人もいるだろうし、うんうん、前にね、あのね、この番組でもよく出ますザ・ロカッツが来日したときに、あの、ちょうどコニーちゃんとのコラボでね、あのロカッツやったときに、あの、原宿のラフォーレムージアムだったかな、うん、そんなようなとこでイベントで出演したときに一緒にやってもらいましたね。
うん、
うん、ね、ちょっとお話しさせていただいたんですけどね、なんとも無表情でね。
ああ、なるほど。
あの初期の頃のテレビで見るイメージの感じでしたけどね、その時はね。
なるほどね。
ね、もう、まあ、多分、どうせ俺が悪かったんだろう。
多分そうだろう。
あまりにもスペースに見えたら、なんだこの人はみたいなね。よく、うん、今だったらよくわかりますよ。
多分ね、あの、年齢的に一緒ぐらいじゃないかなと思ってるんだけど、うん、勝手に。
誰と、
ん、私とジッタリンジンのメンバーって。
そうですね、多分ね、多分武見さんとほぼ変わらないぐらい
ぐらいだよね、多分ね。
僕らの子だけ、武見さんの意見で
僕らの子だけちょっと若いみたいなね、ちょっとだけね、
うん、
みたいな感じですね、
うん、
ただね、うん、今日ちょっとかけるのはですね、
はい、
もうシングルとかアルバムとかで発売されてない曲です。
ああ、そうなんだ。
ちょっとあのレアなね、うん、ちょっとあのそれあれですよ、肝臓。
ああ、ね、レアか。
はいはい、
レバー。
あ、レバー
か。さすがユッキー。ユッキー。
ありがとう。うん、
でもなんで音源があるの？
うん、あ、これね、2008年の青空ポンチという映画があったんですけど、
うん、
それの主題歌だった。になってて、
うん、
もともとファンクラブのね、あのジッタリンジンのファンクラブの特典だった曲。
ああ、そうなんだ。なるほど、なるほど。
そう。
うん、
だもんでね、これちょっと聴いてて、ちょっと、一回聴くとまた聴きたくなってみたいな、ね、感じが、うん、もっと変な中毒性があってね。
なるほどね。じゃあね、あの、オリジナルアルバムとかには収録されてない曲っていうことなんでね。
うん、そうですね。だから、
本当にレアな感じですね。
ウィリアムス、ミニアムレアでしょ。
うん。
うんうん、だね。
な感じですね。はい。
では聞かせてください。お願いします。
じゃあ聞いてみましょう。ジッタリンジン、恋のルアー。
ジッタリンジンで恋のルアーでした。
はい、
でした、
うん、歌詞もすっごいですね。あ、こんなになんかうざいっていう言葉がこんなにいっぱい出てくる歌詞
そうそう、結局最終的にはお前もうざいって言われちゃうんですから、ね、
そう、お前もうざいって面白い、
ここはそこがミソですね、う
んうん、いやいいですね。
でもジッタリンジンって今でも活動してるんでしょ。
いや今はね活動休止中みたいですね。
あ、解散はしてないんだよね。
うん、はい、うん、いや見たいな、ライブ見たいな、
うんうん、早くイベント復活して、うん、呼んでよ。じゃ
あ、
ね、実は以前オファーしたことあるんですけどね、
うん、
断られたんですか。
そうです。
ああとか言っちゃった。
ちょっといいよな、ちょっとやってねえしな、ちょっと
次は大丈夫かもしれないですよ。
ね、本当多くの人が待ってると思いますよ。
うん、今日はジッタリンジンの一曲紹介していただきました、うん、ジョンさん次も楽しみにしてます。
また来週よろしくお願いします。
また毎週
ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。僕ね、あの高校卒業して留学をしてまして、大学にその時にアメリカのコロラド州のデンバーというね山の中に住んでたんですけども、免許証、自動車の免許証、ドライバーズライセンスを向こうで取った時の話なんですけども、日本でね教習所とか通ったことなくて、アメリカで免許を取ってそれを書き換えたっていうのが正しいんですけど、向こうでね免許取るって意外と難しいのかなと思うじゃないですか。僕がいたコロラド州というのは日本語のその試験っていうのがなかったんですね、当時ね。でカリフォルニアとかハワイとかは日本語の筆記試験とかができたんだけど、僕らのところ英語とスペイン語かな、うん、がほとんどで、まあそれも結局英語の方が分かりやすいということで英語でこう勉強するわけです。こうなんか本があって、でそれを一生懸命読んで、信号がこれの時はどうしましょうとか、このサインは何ですかみたいなのが結局出るんだけど、まあそれをもう丸暗記ねするしかないんだけど、ただ英語なのでそれがなんかちゃんと理解できてないとできないみたいな感じだったんだけど、それはとりあえずね2回目ぐらいでねなんとかね受かったんですよ。学校の先輩とかに教えてもらったりとかして、日本人ので、それをね受かると一応仮免をもらえるんですよ、その日に。そうすると20歳以上の免許証を持ってる大人の人が乗っていればもうその日から運転できる。変な話、なんか運転したこともないけど運転できるっていう。でまあ結局、まあ、いきなり道中でってわけできないんで、駐車場でやったりとか、まあなんかこうやるんだけど、基本的にマニュアルじゃないからオートマチックなんですよ。もちろんマニュアルはマニュアルであるけど、日本みたいに分かれてないのでどっちでも結局良かったりするので、まあオートマチックしか僕運転したことないので、オートマチックで今日現在来てるんだけど、オートマチックで免許を取るので、ね、要するにゴーカートじゃないけどブレーキとアクセルだけ分かってればできてしまうという感じなので、まあ、それで取るんですよ。で結局取って筆記試験終わって仮免取って、それで半年のうちに実技の試験があって、それもね街中をね1周ぐらい走るぐらいの試験で、一応教官の人が乗ってて OK もらえればもうその日のうちにお金を3000円ぐらいかな、日本でいう、うん、3000円ぐらい払って終わりなんですよ、うん、そうするとこうなんか写真付きのドライバーズライセンスがもらえてっていう感じなんですよ。でそれで日本からアメリカ行くときはそういう試験が必要なんだけど、アメリカから日本に来るときは書き換えができて、うん、今ちょっとごめんなさい分かんないけど当時はできたんですよ。それで日本帰ってきてまた 2,3,000円その免許証の発行手数料だけ払うと日本の免許証がもらえるという、うん、 だからそれでねずっとねマネージャーをやってる時もそれで運転していて、まあ、帰ってきてこうね右左の違いとかね曲がる時にこうワイパーが動くとかしょっちゅうやってましたけど、まあまあそれも慣れてきて、まあ、意外とね右左も、まあ、最初の 2,3 ヶ月かなぐらいはちょっと気にしてたけど、だんだん慣れるもんですね人間ってね、うん、ただ縦列駐車とかやったことなかったので、あれがね結構大変だったって大変だった、うん、日本の人たちせっかちだからクラクション鳴らされたりするので、ちょっとねなんか焦ったりしてたんですけど、まあ、そういうのもねだんだんなくなって、もう今ではね普通に駐車できますけども、免許を向こうで取るのもいいと思います。それではここで一曲お聴きください。 G コンプレックスで G2G。 G コンプレックスで G2G でした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。エアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
私の手で運んできた命だ。
グーミーデジタルシングル運命。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分史上最高の自分映し出す。
皆さんこんばんは。プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは。アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、もう6月入りました。
6月
早いですね。
早い、
あっという間ですね。
半年
ね、うん、半年ですよ。もう
半年経っちゃいますよ。
今年始まって本当に早いな。本当早いですね、そう思うとね、うん、ね。なんと今日はですね、
はい、
世界自転車で、
うん、出た自転車、
ね、ゆいちゃんのためにあるような日ですね
そんなに乗ってないですけど、
ね、あ、そうですか、ね、前ほら
言うほどですよ、
ね、前ほらだいぶ長い間放置したというね、そうそうそう、自転車を直したというね、うん、話をされてましたけど、
はい、
それからもずっと乗ってますか。
まあ、たまにですね。
あ、そんな感じなんだ、
はい、
毎日じゃないんだ。
全然そもそも外に出ないんで
出てください。
まだ
いい季節になってきてますよ。
いやいや、6月はねもう梅雨に入っちゃうかもしれないから。
そうですね、雨もね、
雨も降ってきちゃったらもう
雨降ってきたら大変ですしね
大変です大変です。
そう思うとね、自転車はね、まあ、季節的にはね雨降らなければね、
うん、確かに
気持ちいいですよ ね、
いいですね。
風を切ってね、
うん、
夏になりきる前のね、
確かに
ね、
ちょうどいい時期かもしれないですね。
なんですけどね、
うん、
まあその頃にねまたね、あの突っ張りホワイトでね、愛車で名前忘れてたでしょ。
もう名前だって覚えてない
かわいそうなね、突っ張りホワイトでね、
突っ張りホワイトだ、
ね、乗ってあげてほしいなと思いますけどね、うん、最近ねやっぱり、
はい、
あのヘルメットがね、
そうで
しょ
うね、
着用してる人多くなりましたね。
確かに、
ね、
いますね。
一応努力義務みたいになってますけど、
うんうんうん、
ね、結構皆さん多くて、やっぱ安全のためにはね、
まあ、そうですね、
いいと思いますね。
絶対安全ですもんね、ヘルメットの方が、ね、
私もちょっと自転車眠らしてるんでね。
あ、そうなんですね、
はい、ちょっとアフロ用の、ね、ヘルメットを探して
アフロ用のあるんですか。
アフロ用のないですかね
米さん、ヘルメットできるんですか、そもそも。
いや、そもそも論ですか。いや、バイク乗りますからヘルメット
できるんだ。
できますよ。
どうやって収まるんだろう、それが。
いや、もうキューッと縮めて、あのヘルメット被るんですけど
、はい、
ヘルメット取った後が大変ですよ。
あ、もう、
はい、とんでもない髪型になってますからいや、それで肩押ししてるからね、ヘルメット。
そうですよね、
はい、
もうその肩についちゃいますもんね。
もうそれね、見せられないですねでバイクのツーリングの時にね、はい、困るのはそれですね。
髪型問題、まあ、そうですよね、
はい、
髪型ね、それは大変、は
い、そう、崩れた時にね、パッと帽子でもかぶれればいいんですけどそうはいかないじゃないですか。
女の子みたいな悩みだな。いや
そうですね、
そうですよ、
はい、もうアフロはね、ちょっとヘルメット問題ありますので ね、
うん、でね、
ちょっと探したいなと思いますが、うん、最近ね、
はい、
私あの新江ノ島水族館とか、
あ、行きました。
はい、行きました。
お、
めっちゃ良かったですね。
いいですよね、
めちゃ良かった。あのクラゲに結構特化してますね。
そうなんですよ、
クラゲって面白いね。
いや、クラゲ本当に面白いですよね。
俺知らなかったです、クラゲ面白いの。
いや、面白いんですよ。
なんかいろんなクラゲがいるのが、うんうん、あれうまく展示されてるじゃないですか。
確かに、
クラゲ像みたいなのがあって、
ありますね。
いやいいですよね。
綺麗ですよね。
そう、あ、これずっといられるなと思ったんだけど。いや
本当にそう。
まあもちろんね、子連れで行ってるんで、うんうん、あのわちゃわちゃしてますからじっくり見ることもなく、
ね、確かに確かに
子供が興味持つものにしかやっぱり私たちもねゆっくり見れないっていう。
何に興味持つんですか。
ね、なんか星が見たいって言って、星って言ったら、うん、星星って言うから、あ、うん、人手かと思って。
なるほど。
そう、なんか人手が触れるコーナーとかあって、
へすごい。
でもそのコーナーを、はい、通り過ぎてしまったんですよ、うん、で戻るのが結構大変で、いやこれもうちょっと今日はいなかったかもしれないと思って、ちっちゃい水槽に、はい、水槽に一、うん、個だけいて、一匹、うん、一匹っていうのかな、
はい、なんて言うんですかね、人手って。
なんて言うんですかね、人手ってね、一頭ですかね。
一枚とか。
一枚。クラゲがいて、それを見せて、うんうん、で、これがね、よく水槽にへばりついてたから、はいはい、これ、顔にくっついちゃったら取れなくなっちゃうよとか言って、うん、怖い怖いなんて言って、ちょっとそれごまかして、はい、その場をね。
乗り切りましたか。
乗り切りましたね。それで水族館もね、めちゃくちゃ良かったんで、はい、もうこれは年パスを買おうと。
おー、
はい、で年パスをね、まあ、私と妻と2人分購入しまして、
すごい、
はい、それでまあそうしたらもういつでも行けるしなって言って、そしたらですね、はい、その日のうちに、うん、私預かってたんですけど、その日のうちになくしまして、はい、しかも妻の方だけワイフのだけなくして、はい、あれ返したよねって言ったら、返してもらってないけどってなって、あれやっちまった、どっかで落としてた。しかも年パスだから顔付きのね、はい、顔付きの会員証。
めちゃめちゃ大変。
顔ついたら落とされたのすごい嫌なんだけど、とか、キレられてですね。じゃあ俺に預けんなよっていう、ちょっとお互いキレるっていうね、大事件が発生して。
ちょっと悲しいことがあったんですね。
そうなんですよ。行きづらくなっちゃったけど。
いや、でも年パス買った方が絶対お得ですよね。
そうそうそう。
2、3回行けば。
そう、2回行けばね、もう元取れる計算になってるんですけど、2回ずっと行かなと思って。
すごい、
ね、思わず買ってしまいました。うちからもね、まあ、そんなに遠くなかったんで。
あ、そうなんです
か、はい、子供が喜ぶのはね、何よりなんで、うん、
確かに、まあ、じゃあ
ちょっとっていうことでね、
クラゲは、
まあ、もしね、まあ、これを聞いてね、それを拾った人はぜひね、お届けお願いします。
あれ、落とし物ありますかって、
はい、
ここで探すんですね。
その後ね、寄ったところにね、うん、まあ、全部電話したんですけど、ね、はい、ありませんとなってですね、はい、再発行、次行った時に再発行なんで、まあ、それまでね、あらららら、情報があれば、
そうですね、
はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあね、水族館私行ったばっかりですけど、他にね、はい、どこが行きたいかなと思って、私はね、やっぱディズニーランドにね、
行きたいんですか。
子供を連れて行きたいんですよね。やっぱディズニー結構もう好きになって、
はい、
ね、ミッキーとかミニーとか、
まあ、ね、見てるって言ってましたもんね、
はい、見てるんで、うんうん、実際にね、連れてってあげたいんだけど、やっぱね、混んでるでしょう。
混んでるんですかね、今
ね。え、なんか周年かなんかでね、混んでるとか言ってる。
そうですね、40周年とか、そうそうそう、確かに
そうなんですよね。だからそういう時にね、攻略法が分かんないから。
ディズニーの、
ディズニーのね、
攻略法。
ディズニー攻略の人いないですか。
いるんですかね。いそうですよね。
そういう実況もあるのかな。
ディズニー攻略してる人の実況、
ディズニー、ね、
なかなかいないと思いますけど、
ね、いないですかね。
それはいないと思いますけど。
そうか、
なんかディズニーいいですね、うん、でも
ね、そうですよね、
家族で、
家族でディズニー、
うん、
はい、え、藤沢家も家族でディズニー
行きますよ。
お、家族で、
あります、あります。
お、いいですね。
たまにですけど、まあ私いなかったですけど、その時去年だか一昨年のゴールデンウィーク行ってましたよ、家族で。
ゴールデンウィークに、
ゴールデンウィークだか誰かの誕生日だか行ってましたけど。
あ、そうですか、
うん、置いてかれましたね、見事に。
あらら、それはまあしょう、お仕事か
な、ね、まあまあ、そう、しょうがない
ですね、お仕事入ってればしょうがないですけどね。
しょうがないですけど、
でも空いてたら一緒に行ったんだ、それは。
行ってました、行ってました、
いいですね、いい家族だな、うん、
楽しいですよね、でも、うん、ディズニー誰と行っても結局
誰と行ってもね、楽しめますよね。
結局楽しめるんですよ、ディズニーランドって。
なんか誰と行ってもっていうところがちょっと引っかかりますね。親と行ってもまあまあまあ楽しめますよみたいな、
まあ、まあ楽しめる、
まあみたいな、ね、うん、とこありますけど。じゃあみんなで全員で並ぶんですか。
全員で
一緒の乗るの。
そう、一緒に、まあでも絶叫系お姉ちゃん乗れなかったりするんで、はいはい、まあ、待ってたりもありますけど。
でも基本的にはみんな並んで、
うん、
お、いいですね。
でもやっぱ家族で行く方があんまり気使わないじゃないですか。
まあそうですね、
うん、なんか友達とかと行くと、
うん、
あ、あれ食べたい、これ乗りたいみたいな、
うん、
あ、大変だなって思うけど。
まあそうですよね、うん、あそこのチュロスで30分並ぶのみたいなね、
そうあったりするけど、
あるあるですね、それはね、
家族で行った方がね、なんか気を使わずに行けますから、ま
あ 確かに、うん、ね、じゃあね、あの私もね隙を見つけてね、
耳つけてほしいな、ミッキーの耳、
いやアフロで隠れちゃいそうだな、
アフロにつけてほしい
ねえ、うん、ぜひぜひね、じゃあその写真撮ったらね、あ、はい、あのゆいちゃんだけに送りますんで、あ、
ツイッターとかにアップしてもらえれば見ますんで
個人的には連絡してくるなっていうね、
大丈夫です、
あのもう強く否定されましたね、わ、はい、かりました、ではここらで1曲いきましょう。今日はですね、あの世界自転車デーということで、はい、この曲いきましょう。クイーンでバイシクルレース。
I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a chance.
クイーンさんでバイシクルレースでした。
これはどうですか、知ってましたか。
知らない
めちゃくちゃ有名な曲ですけどね。
存じ上げない、
はい、存じ上げない、そうですよね、はい、クイーンは知ってますか。
知ってますよ。
あ、なるほど。
この間金曜ロードショーやってました。
あ、そうですか、
うん、見てないけど。
ボヘミアンラプソディですか。あ、そうですか、見てないけどね
見てないけど
金曜ロードショーやってましたっていう情報だけ知ってる。
やってました。
そうですか、
見ようと思って寝ちゃった。
あ、そうでしたか。新宿2丁目ね、クイーンっていうね、
はい、
あのご飯屋さんがあるんですけど、関係ないんですけどね、
知らない。
そこの向かいにあるあのお店にね、フレディ・マーキュリーさんがね、あの日本来た時にお忍びで来てたっていう噂があったりなかったり
という、ね、あ、なかったり、
はい、しますね。
何屋さんなんですかそれ、ちなみに。
クイーンはご飯屋さんです。
何ご飯ですか。
でもあれですよ、定食屋みたいな感じです。
普通に
普通に
気になるな、
はい、すごい店ですけどね、クイーンね、ね、はい、まあ関係ないですけどね
ということで、クイーンさんでバイシクルレースでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
Let's tell your story、 まだ見ぬ景色
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
やっぱいろんなところお出かけしたいですね。
そうですよね、季節的にもいいですよね、う
ん、いい時期です
ね
確かに6月なんて水族館ぴったりじゃないですか。
いいかもしれないですね。
7月8月も暑いから、
ね、暑くなってる時にいいしね、雨の季節も安心。
水族館って素晴らしい。
いいですね。
いいですね。
いや、イルカのショーが ものすごい良かったですね。
イルカのショー面白いですね。いや、やっぱり
もう素敵でした。私水かかる寸前で結構前の方を陣取ったら水かかる寸前でね
結構すごいですね、前の方は。本当に
本当にびっしゃびしゃ、
容赦なく来るから、
はい、びっしゃびしゃになってしまいましたねこのコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオの米田ゆいの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆいちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトル次回の定期公演は6月7日の水曜日、青山リズムさんにて開催します。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
お願いします。ノアの方ですね、慶応選手デビュー15周年、6月24日土曜日、徳島市徳銀ともにアリーナ大会、夕方4時ゴングです。よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと、
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
間違っていないさ、踏み出したここで僕らは出会えたから。
今夜も胸毛騒ぎでした。
まだ息をして生きているだけでわかる、呼んでいる、まだ呼ばれているんだ。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です、
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました。
はい、そうですね。
ゲストコーナー G ラッシュはリモートでのご出演、ニューロティカの井上敦さんでした。
はいね、本当にね、スタジオでね あっちゃんもね、会いたい会いたいっていうかね、スタジオ来たい来たいって出てくれたんだけどね、ちょっとどうしてもこうスケジュールの関係で、うん、はい、リモートになったんですけど、まあでも
今夜ライブですもんね。
そうそうそうそう、うん、あのクワトロツアーをねずっと回ってて、渋谷のクワトロで一応それは一段落っていうところなんですけど、うん、まあ夜音に向かってね、また10月の、
そうですね、
はい、もういろいろ忙しいと思いますけどね、
うん、
あの体というか健康管理ね、
そうですね、びっくりしましたね、うんうんうん、お大事になさってください、はい、そして頑張ってください、ね、ピエロの格好をして、うん、日本中駆け回ってる方っていないと思うので日本で一人だけだと思うので、白いタイツ履いて、うん、そのタイツがバレリーナの方が履くタイツらしくて、今度メーカー教えてくれるって、は
い、ね、よき気になって聞いてましたもんね。
すっごい靴下屋かなと思ったらなんか本格的なこのバレリーナの方の、うん、のメーカーらしいので、今度聞いたらまたこの放送でお伝えします
はい、わかりました。
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。メンバーの皆さんに質問なども OK です。お待ちしています、
はい、
詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。それではグーミーの運命を聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト竹見と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブフロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。